本日はコヘレトの言葉2章から賢者も愚者も同じ結末という話をさせていただきます。私たち勉強するのであれば賢く勉強してちょっとでもいい成績を取りたいと思うものです。就職するのであればちょっとでも賢い職場に入って良い働きをしたいと思うものです。結婚するのであれば賢い人と結婚して賢い人生を歩みたいと思うものです。しかしコヘレテの言葉2章を見ますと、賢者も愚者も同じ結末、賢く生きるというのはあまり重要ではないというのです。なんじゃそれということで今日のお話を始めたいと思います。今から3000年近く前のことですけれども、このコヘレトの言葉を記したソロモン王は知恵の人として知恵深さで世界にその名を驚かせていました。いわば世界で最も賢い人物として知られていました。たくさんの富と名誉を我が物として知恵を用いてありとあらゆる幸せを求めてチャレンジをし続けた、そういう人でした。2章3節にはこのようにあります。この天の下に生きる短い一生の間、何をすれば人の子らは幸せに幸福になるのかを見極めるまで酒で肉体を刺激し愚行に身を任せてみようと心に定めた。平和な時代のイスラエルの王という立場を利用して神様から与えられた知恵を用いて普通の人にはできないような幸せになるための大規模な実験をソロモン王は敢行しました。4節、大規模に事を起こし多くの屋敷を構え畑にブドウを植えさせた。5節、庭園や果樹園を数々作らせさまざまな果樹を植えさせた。6節、池をいくつも掘らせ木の茂る林に水を引かせた。大規模な農家が今でもこのようなことに取り組んでいる。それが前半部分。後半部分は室町時代に将軍が金閣寺を作らせた、そういうことを思い起こさせる部分です。そして7節、買い入れた男女の奴隷に加えて私の家で生まれる奴隷もあり、かつてエルサレムに住んだ者の誰よりも多く牛や羊と共に財産として所有した。家畜が生き物であるように奴隷も生きています。奴隷たちの人生、生きがいというのはソロモン王の胸先三寸にかかっていました。たくさんの奴隷を所有すれば大きな巨大なプロジェクトを動かすこともできますけれども、それ以上にソロモン王は奴隷のそれぞれの人生に対して責任を果たさなければならないという立場に立たされたことに気づいたと思います。奴隷を勝手に買い入れておいて蛇の 生殺しというわけにはいきません。彼らそれぞれの人生に大きな責任を持ってしまった、負ってしまったと気づいたのだと思います。8節、金銀を蓄え国々の王侯が秘蔵する宝を手に入れた。王侯たちが秘蔵する宝というのは今であればパリのルーブル美術館とかロンドンの大英博物館、もしくは東京の国立博物館などに行けばどういうものを 王侯貴族が秘蔵していたのかと、それを見ることができます。8節の続き、男女の歌い手を揃え、人の子らの喜びとする多くのそばめを置いた。男女の欲求を満たすというのは切実な課題です。単に肉体の欲求の話だけではなくて、愛情の奪い合いが熾烈になります。旧約聖書創世記見ますと、ヤコブという人物が登場しますけれども、奥さんが2人いて、そばめが2人いました。2人の奥様がヤコブ、夫ヤコブの愛情の奪い合いをしました。姉妹で奥様だったわけですけれども、2人が競って夫の愛情を自分に向けさせようと頑張りました。でその結果、12人の息子が生まれて、イスラエル12部族の礎が敷かれる、据えられるわけですけれども、1人の男性が4人の女性を満たすということだけでも大変なことです。ソロモン王には奥様が正室が300名、そしてそばめが700名、若くて健康な男性であれば一度は夢を見るような、そんな話ではありますけれども、実際問題、1000人の女性たちからすると、自分の番が回ってくるのに少なく見積もっても3年はかかる話にならないわけです。ですから、こうソロモン王の欲望に自分たちは振り回された、後悔が募るばかりであったと思います。後味が苦い、そういう経験を千人の女性たちはしたはずです。9節11節でソロモンは自らの実験について次のように総括しています。かつてエルサレムに住んだ者の誰にも勝って私は大いなる者となり栄えたが、なお知恵は私のもとにとどまっていた。目に望ましく映るものは何一つ拒まず手に入れ、どのような快楽をも余さず試みた。どのようなロークをも私の心は楽しんだ。それがロークから私が得た分であった。しかし私は顧みた。この手の技、ロークの結果にの一つ一つを見よ、どれも虚しく風を覆うようなことであった。太陽のもとには液となるものは何もない。お金と時間を費やしてソロモンは大規模な事業を営み、収益を上げて秘宝を手にすることができました。プロの歌手を揃えて歌を歌わせました。千人もの女性を妻やそばめとして夜を楽しみました。これら大規模な実験から見出したことは、地上のものは何もかも一時的で、すべて過ぎ去ってしまうものだという空虚な事実でした。なんという虚しさというふうに一章二節で彼は記しました。地上にソロモンの心を満たす永遠なものが何一つなかったからです。ソロモンは快楽を追い求めても幸せになれないんだということに気づきました。人の心には地上のものでは満たせない、そういう部屋がある。その部屋は天上からやってくる神の祝福、永遠に人を導く神の命だけが満たすことができる、そういう思いに気づいたのだろうと思います。満たされない心の部屋、これを満たすことができなければ、人が永遠の命を手に入れることができなければ、すべては虚しいとソロモン王は悟りました。これがすべてをやり尽くした男の悟りでありました。知恵深い賢者は人に騙されることのないように用心深く歩んで、賢く事業を成功させて財産を蓄え、災害にも備えることでしょう。 逆に知恵のない愚者は、事業を営むどころか親から相続した財産さえ他人に騙されて奪われてしまう、物乞い人生に転落する、そんなことにもなるでしょう。しかしソロモン王が見出したのは、賢者がどれほど知恵深く生きたからといって、また知恵のない愚者がどれほど愚かな人生を歩んだとしても、詰まるところ同じ死という結末にたどり着くのだということでした。13節14節にはこのように記されています。私の見たところでは、光が闇に勝るように知恵は愚かさに勝る。14節、賢者の目はその頭に、愚者の歩みは闇に、しかし私は知っている、両者に同じことが起こるのだということを。この説を新改訳は次のように訳しています。知恵ある者はその頭には目があるが、愚かな者は闇の中を歩く、しかし皆同じ結末に行き着くことを私は知った。続けて新改訳の15節、私は心の中で言った、私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、それでは私の知恵は何の益になろうか。私は心の中で語った、これもまた虚しいと。地上で知恵の限りを尽くして賢い人生を歩んだとしても、そこで多くのものを得、利益を上げたとしても、どれも一時的、月日が過ぎればやがて来る日には賢いものの一切が忘れ去られてしまう。私自身も少しでも賢い人生を歩みたいと願っていました。午前礼拝の時にもお話しましたけれども、例えばスーパーで買い物をした時に、レジにの前に並びますけれども、どの列に入ったら一番早く帰れるだろうか、そんなことを思いながら、あ、こっちの方が早いって言って、こう賢い人生を歩もうと常日頃から尽くして頑張ってまいりました。で、就職するときにも、あ、どんな仕事に就いたら一番いいだろうか、自分に有利だろうかというのをこう計算して、あ、これがいいやということで、仕事業界を選ぶ、読む本を選ぶというようなことをしてきました。しかし今思えば、どれも虚しく風を追うようなことだった、そういう細かな努力が水の泡としてこう消えていくというのも体験してきました。ソロモンの指摘が正しかったと思います。コヘレト2章の御言葉をじっくりとこう黙想する中で、私自身日常の生活に関して方向転換をすることができました。方向転換というのが悔い改めの本質です。自分を責めることではなくて、やり方を変える、悪い例に騙されていた自分が神様の正しい道に立ち返って、正しいやり方をするというのが悔い改めの本質です。で、どうしたか。今自宅のマンションを売却しようとしています。で、不動産取引では不動産会社にお願いすると手数料を取られます。1億円の物件を買うと300万円払わなくちゃいけないという具合です。でも不動産会社の中には、その手数料を半分にしてくれるという会社もあります。で、1年ぐらい前はそういう手数料割引の会社にお願いしようと思っていました。しかし1年経ってから、みんなで購入しました牧師館の壁塗りに今忙しくしています。1時間でも時間があったら漆喰の壁塗りを進めたいという、そういうような状況です。平日の仕事もあるし、週末の創価教会の礼拝の準備もある中で、 壁塗りをするということですので、それをしてしまうと他に何かをしようと思っても時間とエネルギーがほとんどない。30年ぐらい前には債券を買ったり株券を買ったりということで投資活動をしたんですけれども、儲けを出すには相当な下準備がいるということをその時の経験から分かっていましたので、家を高く売るための努力というのがほとんどできないというのがよく分かりました。それで今日の御言葉、知恵ある者はその頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く、しかし皆同じ結末に行くことを私は知った。この御言葉に出会って、ああ高く売るのはというか、ああそういう手数料をケチって、自分の懐にたくさんお金が入ってくるというのはもうやめようと思いました。ディボーション誌の日ごとに湧く泉にはこの説に関して次のような解説がつけられていました。人々に認められる知恵ある者の生き方は、愚かな者より輝いて見えるけれど、死の前では同じ結末に行き着くので、それもまた重要ではありません。人に褒められるような賢い生き方をしたとしても、それはあまり重要ではありませんって言うんですね。びっくりしました。アクセクして自分がどれほどエネルギーを大事なことからさまつなことに無駄に使ってきたのだろうかという反省があります。それで、たくさんお金をもらうという方向を改めて、では普通の不動産屋さんにお願いしようということで、やはり1年前お世話になった佐藤雄一郎さんに自宅の売却のお願いをすることにしました。2章16節、賢者も愚者も永遠に記憶されることはない、やがて来る日にはすべて忘れられてしまう、賢者も愚者も等しく死ぬというとは何ということか。17節、私は生きることを厭う、太陽のもとに起こることは何もかも私を苦しめる、どれも虚しく風を追うようなことだ。ここから神様が私たちに教えようとされていることがあります。神様はご自身の計画を成し遂げるにあたって決して急がれることがありません。神様が焦ることがありません。私たちがたとえ罪を犯し失敗したとしても、またチャンスを神様はくださいます。お医者さんになるのに医学部卒業の時に国家試験を受けて、もし不合格だったとしても、お前はもうダメだから次は八百屋さんになりなさいとは神様はおっしゃいません。神様はまたチャンスをくださって、私たちが神様がくださった使命計画を成し遂げることができるように支えてくださいます。しかし人それぞれ神様からいただく計画とか使命というのは異なっています。ですから他人の真似をする必要は全くありません。ある友達が例えば理科や社会のテストで90点取るのに1時間勉強したとして、自分は90点取るのに2時間かかったとしても驚いてはならないということです。それぞれが使命を果たすことのできるように、別々の能力、別々の財力、別の人脈、別の健康状態を神様は私たちにくださっています。しかしそれぞれが神様からいただいたものを十分に用いれば、神様のくださる使命をそれぞれが成し遂げることができるように、神様は世界を、そして人間社会を設計してくださいました。 学校に通っていますと先生から努力を積み重ねることによって人生を切り開きなさい、チャンスをつかみなさいというふうに教えられます。もちろん教会ではそのようには言いません。教会は聖書に従って神様の招きに素直に応じることによって人生を切り開きなさいと教えます。神様の聖霊なる神様の導きに応じるときに神様は私たちに恵みと祝福を注いでくださいます。それによって人生が開かれるのです。人にはそれぞれ神様によって敷かれたレール、別々のレールがあります。それは初めから目に見えるということは必ずしもありません。右に迷い左に迷い悩んだ末に神様に招かれてやっと見えてくるということもあります。聖書を読み通して約束の御言葉に出会うという作業があります。周りの方々から意見をいただいて自分に与えられた賜物は何なのかということを探り出す、知るというプロセスもあります。いろんなことにチャレンジして自分の能力の特性を知るという作業もあります。またさまざまな現場に足を踏み込んで、またたくさんの本を読んで、自分が特に心打たれるというものはどういう分野なのか、そういうものを見つけ出すという作業もあります。試行錯誤の末に多くの人はさまざまなチャレンジをした末に神様が敷いてくださったレールってこれなんだというふうに気づくものです。ある人は技術者になります。ある人は科学者になります。またある人は先生になります。そして主婦になる方もあります。人生を導く聖書の言葉と神様が敷いてくださったレールに出会うことができたら、それ以外のことはあまり難しく考える必要はありません。神様がくださった道から外れることがなければ、あとは賢く歩もうが、ちょっと愚かなところがあろうが、失敗しようが関係ないのです。神様の道を行く、それが最上の人生です。細かな点でいろいろ失敗があったとしても自分を責めなくてよいということがわかります。私自身は日本キリスト教団をなんとかこう活発な教会にしたいという、そういう願いを持って働いております。で、平日は日本キリスト教団の事務局での働きに明け暮れることになるんですけれども、教団の再建は取りも直さず1700の教会の先生方、また教会のリーダーの方々が神様の霊を受けて生き生きと信仰生活を続けるというのがポイントです。13年ぐらい働きましたけれども、それにつながるような働きというのはあまりすることができませんでした。間接的な働きしかできませんでした。それがもどかしかったわけですけれども、今やっと、もしかしたらこの働きをすれば先生方の、またリーダーの方々の目が開かれて、元気で楽しい教会づくりにみんなで励めるかもしれない、そんなプロジェクトが新年になって舞い込んできたわけです。東京オリンピックです。東京都の方でオリンピックの準備を進めていらっしゃるわけですけれども、選手村にはいくつかの部屋を、宗教者が詰める部屋をこう準備するものです。キリスト教の部屋もあります。で、そのキリスト教のカウンセリングとか礼拝などの取りまとめをしてほしいという依頼が間接的に東京都から日本キリスト教団に入ってきました。世界から1万6000名の選手がやってきて選手村に詰めますけれども、その半数以上がクリスチャンの選手だということです。 で選手たちはギリギリの戦いを強いられることになります。時に限界を超えて良いパフォーマンスを出さなければいけない、そういう状況になります。で直前に何か準備をするわけですけれども、直前に激しい練習をしたらいい成績を残せるかというと、そうではありません。直前に必要なのは心の準備です。で多くの選手が迷信に頼っているということです。ある人は自分のが手にするグローブ、手袋をこう投げれば最高のパフォーマンスができる、そういうことで試合前に手袋を投げる選手がいるそうです。ある選手は幸運を開くリストバンド、なんかこうバンドを腕にこう巻けばいいパフォーマンス、いい成績が残せる、そんな迷信を信じてそういうのをつけるということです。それに対して神様を信仰を信じている人たちは、それぞれの神様に祈りを捧げるわけです。一人で祈るだけではなくて、みんなと一緒に祈れればそれの方が良い。その上で専門家の助けを得ることができれば一番です。でその専門家をチャプレンと呼んでいます。8年前のロンドンオリンピックでは9つの宗教から110名、オリンピック110名、パラリンピック50名、合計160名がチャプレンとしてオリンピックの選手、そしてジャーナリストを支えたということです。5年間の準備を経て選手のスピリチュアルなサポートをするに至ったということでした。で今回はなんと6ヶ月でこれをなさなくてはいけないということです。チャプレンの選任、トレーニング、そして実際の現場の運営まで半年ないし5ヶ月という限られた期間でしなくてはいけないということです。そしてキリスト教について言えば、プロテスタントだけでなくてカトリックやギリシャ正教会といったさまざまな教派からチャプレンを出すという大掛かりな作業が必要になります。でここに英語のできる、外国語のできる日本キリスト教団の先生、もしくは教会のリーダーが関わることができたら、もしかしたら世界の選手たち、世界から来る牧師たちと交流を持って、この日本キリスト教団ももしかしたら目が覚めて、以前よりもクリエイティブで楽しい素敵な信仰生活ができるかもしれない、そんな期待を抱いて、また火曜日から仕事を始めたいと思っています。神様が敷かれたレールというのは、長い間頑張ったとしてもこんなことして何になるんだろうか、そんなふうに思える仕事がたくさん続くものです。頑張っても頑張ってもこう成果に結びつかない、自分の目標に、人生の目的にたどり着けない、そういうことが多いものですけれども、しかしある時突然神様が機会をくださって、神様の招きに応じる時にそれが神様の力で成し遂げられる、そういうのを経験することもあります。人々に認められる知恵ある者の生き方は、愚かな者より輝いて見えるけれど、死の前では同じ結末に行き着くので、それもまた重要ではありません。神様は私たちのそれぞれの人生に目には見えないレールを敷いてくださっています。そしてその招きに従っていく中で、救い主イエス・キリストに出会うと罪許されて永遠の命を得ることもできます。神様の招きに応えるとき、私たちはそのようなこの世の一時的な世界からいつの間にか永遠の未来に至る人生を歩むことができるように になります。3000年前イスラエルのソロモン王は全てが虚しいと言いました。しかしその虚しさを超えて2000年前に生まれたイエス・キリストが私たちを永遠の世界に招き入れようと待っていてくださっています。もしその招きに応えるのであれば、この世で意義深い人生を歩めるのみならず、死んだ後永遠の世界において神様から祝福される素晴らしい人生を歩めることになります。共に祈ります。天の父なる神様、2020年新しい年に感謝いたします。人生を賢く歩んで人から褒められるよりも、愚かと思われたとしても神様かあなたからいただいた人生のレールを愚直に歩み通すことができますように。そしてもしイエス様に出会うことができたら、その救い主に対する信仰を告白し永遠の命を得ることができますように。2020年多くの方々が外国から、また今年もお見えになりますけれども、彼らとの交流の中で、あるいは救い主キリストに出会い、あるいは求めていた人生のレールを見つけ出すことができますように、この地上で賢く歩もうという虚しい思いに心を奪われることなく、地味で愚かに見えながらもあなたに与えられた使命、ご計画を担っていくことができますように、尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。